はい、遠野江です。それでは今日はなぜ的確に表現することが大切かと、こういうテーマについて語ってみたいと思うんですね。で、これなぜこのテーマを取り上げようかと思ったかと言いますと、心理を勉強していて、非常に印象的な言葉に出会ったんですね。それはどういう言葉かというと、シンプルな知恵を的確に表現すると普遍的な悟りとして残ると、こういう教えだったわけです。つまり、そもそも、悟りというのはシンプルなものなんだということですね。で、そのシンプルなものなんだけれども、それが的確に言葉で表現されていると普遍的な教えとして長く残っていくと。で、そうでないものは残らないと。こういう意味の教えだったわけですけれども、私のようにコンテンツをこうやって出しているものにとっては、非常に心に残る内容だったわけですね。それからこれから何か成功しようと思っている人にとっても、やっぱり、まず自分ができて、今度それを人に教えるという段階が必ず来ますので、この内容をですね、ちょっと考案のように、ちょっと深めておくという価値はあるかなと思うわけですね。だから今考案と言いましたけど、このシンプルな知恵を的確に表現すると普遍的な悟りとして残ると。これ私なりのまとめなんですけどね。その本自体ちょっとどこに行ったのか、ページまでちょっとね今わからないので、そのページ開けてその文言をそのまま再現できないんですけれども、こういう意味だったことは間違いないん で、この言ってみたら一文をですね、考えに考えて、自分なりに立体的に理解をして、そしてそれができるようになっていくっていうのがですね、これは私は考案の価値じゃないかと思ってるので、この一文一行の悟りを紐解いて、どこまでそれをですね、深めていくことができるかというチャレンジをちょっとしてみようと思うわけです。それは自分でマスターするときにとってもいいアプローチだと思うからですね。じゃあまず最初に、これ一体どういう意味なのかということをですね、ちょっと分析的に見ていこうと思うんですね。で、まず第一点目に、このシンプルな知恵というところに注目して、そもそも真理はシンプルなんじゃないかと、いうあたりをですね、探求してみようと思うわけですね。で、なんで真理がシンプルなのかと言いますと、この宇宙、この世の中は神様が作ったものだという、この前提があるわけですね。偶然存在しているものではないので、ある造物主にあたる方がですね、作ったものなので、作ったものには必ず原理があるわけですよね。原因があるわけですから、だから神様が作られたものであれば、そんなにごちゃごちゃしてるわけがないという、こういう仮説がまず立つわけですね。つまりシンプルな美があるかどうか、これが真理の判定基準の一つになると思うんですね。だから物理学の世界でも、本当の真理に近づいてくると、それを表す数式はシンプルになると言いますね。ごちゃごちゃした数式でしか表せられないものは、まだ本当の悟りに近づいてないんだと、こういう解釈があるそうです。それはなんとなくわかりますね。他のことでも、そのコツは何ですかと問われて、それがもう長々と複雑な話をされていると、なんだかこの人まだ悟ってないんじゃないかなっていう直感がしますよね。本当に悟った人であればあるほど、ズバッと一言でも言えるし、それをまた詳しく話すこともできる。こういうことを我々は体験的に知ってるわけであります。だからまず、その真理、言わんとする真理に、シンプルな美があるかどうかっていうのはすごく大事な点だと思うんですね。 だからまあ当然その人の悟りが本物であれば語られる真理もシンプルな美があるはずなので、まあそういうところからですね、もうそもそもシンプルな知恵というもの、これがまあ大事であるということです。で次にまあそれを的確に表現することの大切さということですね。まあなぜかというと、もちろんその真理はシンプルなんですけれども、でも言うは易し、やるは難しいっていうことはあるじゃないですか。まあ例えば、一郎にバッティングの秘訣を聞けばですね、まあ、なんというか知りませんけど、まあ、ボールが線のように見えてくるって彼は言ったことありますね。線で捉えて、そしてこう打つとよく打てると。ボールが点に見えてるうちは大して打てないんだと。まあ、こういうことを言って、なるほどと思ったことがありますね。つまり、ピッチャーの手からボールが離れて、自分の打席に近づいてくるわけですけど、そのボールがこう、一つの線として、流れとして見えてくるので、その流れにバットを合わせていくのは比較的簡単であると。ところがまあ、ボールが点のように見えてたらですね、その小さな点をバットで捉えるのは難しいですよね。だから線で見えてくるやつの方が捉えやすい。まあ、なるほどなと思ったんですけれども、ただ、実際にそれ私ができるかというとまあ、最近そのバットを握ったことすらありませんから、多分できないはずなんですね。これがまあ本当にできるようになるまでには、まあ様々なコツがあることはわかります。まあそういうことが、いろんなことについて言えるはずなんですね。言うは易し、やるは難しい。だからこそ、そこのところの機微、コツにあたるところは、的確な表現でですね、いろんな角度から語られている必要があると思うんですね。何でしょう、読むのはまだできてない人が読むわけですから、できてない人をできるように導くためには、まあいろいろと的確に語られなきゃいけないじゃないですか。だからまあ言葉を変えれば、そのコツが、こういろんな角度から、上から下から横から斜めから、立体的に語られている必要があると思うんですね。で、まあ立体的に語られているとだんだんこう、立体的にそれが浮かび上がってきて、うん、なるほど、こういうものなの、ということが的確にこう、つかめてくるわけなんですが、また違った角度から言えばですね、いわゆる推奨点と注意点の両方から語られている必要があると思うんですよ。つまり推奨点というのは、こうすべきですよということですね。こういうふうにやったらいいと。ただ、まあさっきの一郎の例えで言えば、まあ、ボールはよーく見て、くださいと。よーく見ることによって、だんだんと目が慣れてきて、ボールが、線のように見えてくるはずですと。その線のように見えてくるまでしっかりこれを、ボールを見て、そこにこう素直にバットを合わせていくんですみたいな。まあ、多分そういうふうなことが出てくると思うんですけれども、まあ、それと同時に、注意点についても語られなければいけないと思うんですね。まあ、その時、注意すべきは、例えば、顔が、ね、動揺してブレないことですとね。頭がブレてると、目もブレるので、だからボールが正しく捉えなくなります。だから、頭の軸をブラしてはいけませんとかね。こういう注意点ってあるじゃないですか。だから、こうすべきだという推奨点と同時に、注意点の方からも語ってあげないと、聞いてる方はどっかで誤解をしてしまう可能性があるということですね。うん、そう、今言ったように、人はですね、すぐ早飲み込みをして、誤解をしてしまいやすい生き物なんですね。まあ、これは私の拙い経験でもいっぱいあるんですけど、何かコツを伝えようとして、語ってみると。で、まあ、これはこういうふうにしたらうまくいきますよと。自分としては分かりやすく語ったつもりなんだけれども、ところが人はやっぱいろんな捉え方をしますんで、その自分の思っても見ないような、そういう理解の仕方をすることがあるわけですね。例えば、丁寧に語ってあげることが大事ですよと、ね。いろんな角度から丁寧に語ってあげてくださいと言うと、わかりましたと言って、今度はものすごく長々とですね、語って、まあ、相手がもう飽きてしまうような、こう、だらだらした語りをしてしまう場合がある。そういう場合は、いや、だからといって、だらだらしてはいけません。 それはやはり適度にやっぱり簡潔に語っていく必要もあるわけですと言っといてやらないとですね、単に丁寧に語りましょうという言葉だけでは誤解する恐れがあると。例えばこういうことです。だからこちらとしてはまあその辺は分かってるだろうと思ってですね、端折って語っていると、聞いてる方は ありもせぬ方向に走ってしまうことがよくあるということですね。だからいろんな角度から語ってやる必要がある。的確にその真理というのは語らないと道を間違えてしまう危険性が出てくるということであります。で、まあそういうふうにして語られていくとですね、なぜその、まあ、悟りに普遍性が出てくるのかということですけどね、なぜシンプルな知恵を的確に語ると長く残る悟りになっていくかという、もう悟りの普遍性のとこですが、まずですね、言えることは、的確に語られてると、その真理というのは、一種の再現性を持つと思うんですね。だって、上手に語られてるから、それを学んでいったら、やった結果、自分もできるようになったという、これが再現性の意味です。誰がやっても、それができるようになれば、これ最高の再現性ですよね。で、そういうふうにして、的確に教えることによって成功者がたくさん出たとしましょう。そうすると、まあみんな同じような境地に達して成功し始める人がいっぱい出てくるとですね、その成功者たちは必ず、その教えてもらった言葉に感謝するはずですよね。あの言葉が、あそこで教えられたことがあったから自分は成功したんだ。そうするとそれを後進に、まあいい知らせとして述べ伝えるじゃないですか。私はあの言葉、あの悟りがあったので、この悟りを元にすることによって成功したんですと。ね、松下幸之助先生のあの言葉、経営のコツはここなりと気づいた価値は100万両。あの本を読むことによって私は開眼しました。ね、それはそうしようと思わないとうまくいきませんなと。すべては思いから始まるんですなという言葉、その悟りの言葉に開眼してですね、他の稲盛、和夫さんなんかが成功したとか、そういうことですね。だからその成功者がたくさんその言葉から出ると、その成功者たちは逆にその言葉自身を褒めたたえますから、つまり弟子が先生を偉くするという、こういう原理が働いてくるわけですね。だからこそこの何かを悟ったんであれば的確に語るべきだし、それが的確に語られれば語られるほど、それを学んだ人が同じように再現し始めて、そしてその言葉自体が素晴らしかったと言ってくれるので、これ善の循環が起きて、そしてその悟りが普遍性を帯びてくると、ね、人類の中の宝物として三千と輝き始めると。これはコンテンツを出す者にとっての理想ですよね。そういうふうな、まあ、幸福な関係性を作るためにもですね、シンプルな知恵は的確に語られるべきであるということであります。じゃあですね、ここから実践論の方に入っていくとして、じゃあどうやったらそういうふうなことができるのか、どうやったらシンプルな知恵を的確に表現できるのかというところに入っていきますと、まず最初に、それが自分はできてることは必要ですよね。これは当たり前なんですけど、これから何かコツを語ろうとするなら、そもそもそれが自分では完全にできてなければいけませんわね。うん、何度やっても自分だったらそれはできるという、こうマスターしてる感覚が実感としてあること、これはまあ前提としてあることはお分かりでしょう。もちろんそのマスター感覚といってもですね、ものによっては 100% 成功するわけではなくて、成功したり失敗することがあるかもしれないけれども。まあ、例えば、野球で言ったら、イチロー選手だって4割は打てないわけですから。10回のうち6回以上は凡退してるんで、だ半分以上凡退してるじゃないかと言っても、ただ、抜きんでた成果が上がってればこれ語ることができますよね。3割5分打ててるイチローがヒットの打ち方を語ってもこれ誰も文句言わないわけで。それはほとんどのバッターが3割5分打てないからですね。みんなもう3割打つのもほとんどいない。2割台しか打てない中で、3割5分打つイチローがいるからこそ、そのヒットについての奥義を語ることができると。こんな感じですね。 で、まあ、その、少なくとも自分の手中に入ってる感じというんですかね。これ自体は自分はできると。その自分ができるという感覚をもとにしながら、これを説明していくという、この立場に入る必要があるわけですね。これは私がよく言う、そのスモールビジネスを起こす場合もですね、最初は何か自分でやってのけたら、今度はそのやってのけた体験をもとにして人に教えていくとビジネスになりますよと言ってるのはここですね。まず自分でできてしまうと、そのできるというマスターできる感覚をもとにしてですね、そのやり方について的確に語っていくことによって価値が出てくる。まあ、私もメルマガを書いて、読んでもらって、信じてもらって、そして動いてもらうという形で、こういうビジネスを大きくしてきましたと。で、これ自身は私もやってきましたんで、かといって確かに、百発百中で全部当たるというわけではありませんけれども、まあ、少なくとも、一定以上の成功感覚があるかなと思えるので、これについてのコツをいろんな角度で語ってるわけですね。これはダイエットの場合でもそうでしょうし、ケーキ作りの場合でもそうでしょうし、ね、まあ、すべてにおいて言えると思います。まあそういうことなんで、自分のまあできるということをベースにした上で、その機微をまあ誤解なく伝えていくという、ここに価値が出てくるわけですけど、このできるいうことを伝えるときにですね、うん、要するにそのドンピシャの表現をこの探すということに不信する必要があるということですね。これなかなかドンピシャの言葉というのが出てこない場合があるわけです。何かこう、これを伝えたいんだけど、何と伝えていいかわからないという時あるじゃないですか。これどういう言葉で伝えると一番伝わるのかなということについて、心を砕いてくださいということです。で、ここで、このまあ詩人がこう言葉を探すようにですよ。詩人ってやっぱりある種の感動があるから、それを詩にしますよね。松尾芭蕉がね。古池や、ね、川津飛び込む水の音でしたっけ、あのポチャンというだけの表現なんだけど、そこにこの何とも言えないこの わびさびの感覚、この川の川津がカエルが飛び込むボチャンという音がするから、かえってこの池の周りの静けさというものがこの際立ってくる、あの感じというかですね、なんかそこに深いなんか感動があったわけですよね。その感動は我々もなんとなくわかるわけです。それをまあ、ああいう短い俳句なら俳句で、究極の短い言葉で表現的確にしてますでしょ。もちろん私が今言ってるのはこういう詩の世界に、俳句の世界の的確な表現だけじゃなくて、もっと言葉を尽くしていいわけなんですけれども、やっぱり言葉をよく探していってですね、無駄な言葉はなるべく使わずに、なるべくピタッと当たった言葉を探してくるっていうことが大事ですね。だからその場合、まあ文章に書く場合なんかは特にそうですけど、まだちょっと違うなという表現の時には、もうそのままにせずに、さらにぴったりくる言葉をこう探していかなきゃいけないと思うんですね。まあ私も昔、作詞作曲をしていたことがあったので、まあ、私の場合先に曲ができるんですけど、いいメロディーができたと。でこれにある種の感動を乗せてこの歌にしたいと。もうメロディーにする段階である種の感動というのがあるわけなんですよ。ある感動を伝えたい。でメロディーができた。でそれを詩にしていくときにその言葉をどう選んでくるかですごい苦労しましたね。それやっぱり制約があるわけなんで、メロディーの数に合わせた言葉で、メロディーの抑揚に合った言葉で、しかもこの、その感動みたいなものを的確に表現しなきゃいけないんで、その詩を作るとき、私はもう言葉探しですっごい、長い時間かかりましたけれども、そういう感覚は、自分なりのコツを語るときにも必要だと思うんですね。で、このぴったりくる言葉というのはですね、それが何かはわからないんですよね。それが何かはまだ見えないんだけど、こうかな、あれかな、それかなといろいろ出してみて、 で、出してみた結果、それがぴったり来るかどうかはわかるんですね。あ、これはぴったり来ると。それはもうすぐわかるんです。ところが、それが何かっていうのは、いろいろ出してみないといけない。これが、アイデアは、やっぱ数出さないといけないと言われてるところに通じますね。うん、そうなんです。この、やったーっていうアイデアが来たときはすぐわかるんだけど、そのアイデアが出るまでは、脳症を絞ってですね、ブレインダンプをして、いろんなものを10個、30個、100個といろんなこれかな、あれかなって出してみないといけないという。この努力がいるということであります。で、やっぱりさっきも言ったように、まあ、人はすぐ誤解しますんでね、うん、いろんな角度からその言葉を尽くしておかないと、まあ、ある一方向からだけ語るだけでも、ドンピシャとなったと思っても人は誤解しますんで、違う方向からもピタッとくる表現でね、いろんなところからスポットライトを当ててやらないといけないわけです。その時に、やっぱり立体的に悟ってないと、すぐ言葉が尽きるわけですね。語ることがなくなるということです。だから、なんか人から言われた受け売りで、それを喋ってるんじゃ持たないんですね。だからやっぱり自分でやって、やってみせること、やってのけることが絶対必要。自分でやってのけてたら、そのコツというのはいろんな角度からこの解析することができますよね。まあ一郎の例が続きますけど、一郎のようにもうヒットが打ててしまうと、それはどこがコツだったのかっていうのはいろんな角度から、ね、肩の構えから語ることもできるし、足の構えから言うこともできるし、目の付けどころから語ることもできるし、呼吸の仕方について語ることもできるじゃないですか。ピッチャーとの駆け引きのところから語ることもできる。できてしまえば、いろんな角度から語れるはずなんですね。だから立体的にやっぱ悟ってる必要があるわけです。で、まあ、さっきも言ったように、こうすべきですよという推奨ポイントを語ってやると同時に、ここはちょっと気をつけてねっていう注意のポイントもやっぱ語ってあげるのが、これがやっぱ親切ですよね。そう。だからこの言葉を尽くす親切心っていうのはとっても大事になってくると思うんです。親心ですね。こういうふうにも言っといてあげないと多分誤解するかもしれないと思って、いろんな論点を詰めておく必要がある。こういうことですね。それからもう一つやっぱり大事なのは、抽象と具象を行ったり来たりするということですね。つまり抽象というのは、要するにとまとめるような言葉のことですね。だからいろんな言葉を尽くした上で、それ、理解が広がりすぎるんで、これ、要するに一言で言えばこういうことですよと。まとめてあげるときに、まあ割と抽象的な言葉が出てくるわけです。で、一方、具象というのは例えばという具体的なことですよ。だから抽象的な言葉だけでも聞いててもわかんなくなるから、今言ったのは、例えばこういうことですよということで、事例を挙げておいてあげる。で、事例をいっぱい挙げるのは大事なんだけれども、事例ばっかり聞いてると今度はこんがらがってくるんで、今言った事例は要するにこういうことを言ったんですよと、抽象化しておく必要もある。抽象と具象を行ったり来たりしてるうちに、聞いてる方は、なるほどなと、分かったということになるわけですね。で、そういうふうにしてると、まあ、結局その悟りに再現性が出てくるわけですね。ああ、それ、分かった。そういうふうに言ってくれたら自分もやっぱできるわということで、まあ、それを学んだ人たちが間違いない道を歩んで、最初に語った人よりももっと早く成功できるようにしてあげるのが愛ですよね。自分は10年かかったんだけど、これを的確に表を伝えておくことによって、それを3年に縮めておいてあげようと。できたら1年でいけるようにしてあげよう。ここがやっぱり人類の文明、文化が進歩していく原理ですよね。最初にその山を登る人はすごい苦労して試行錯誤して、10年、20年かけて登るわけです。だけどその人がその登るルートに関して、的確に教えて残してあげると、今度は次から来る人は試行錯誤が減って、もうスーッと登っていける。だからもっと遠いところに行けるんだろう。もっと遠いところに行けた人がまたそのやり方を的確に表すことによって、その後から来た人はもっとそこまでスッと行って、もっと先に行くことができる。 これはやっぱり人類の中を流れていくこの進化の原理ですよね。まあ、そういうものに貢献するためにも自分ができるところまでは的確に表現してあげることが、まあ、愛の行為になるんじゃないでしょうか。だからまあ、その逆の話ですけど、注意すべきは自分もまだできてないことを何か語ろうとするとですね、これはやっぱり論外になってしまうということですね。だからまあ、例えばダイエットを自分が十分できてないのに人にそれを教えようとすると、まあそれはやっぱりあまり誠実な態度ではないですよね。なんかね、自分もなんか太っちゃってる人がダイエット、昔ダイエットやったからといって、そのダイエットについてね、先生ですと名乗ってね、なんか教えてても、それはちょっと、ね、商標に偽りありですよね。だからやっぱり自分でできるということは大事にしないといけない。ね、詐欺になっちゃいますよね、それだと。それから、やっぱり仲間内にしかわからない言葉で語るのは NG ですね。だからどうしてもね、親しい者同士で喋ってたら、もう前提のところで分かり合ってますから、なんか簡単に主語とか述語を省略して語っちゃうわけですね。ああ、それはこうやったらいいよって簡単に喋るじゃないですか。でも初めて聞いた人には、それをこうやったらいいよってだけ言われてもね、分かんないんで、それは私がこういうことに関して、このようなやり方をやった場合にうまくいきましたというふうに丁寧に、言葉にしてあげないと、やっぱり外から来た人は分かんないですよね。あるいはその言葉の定義をちゃんとしてあげないといけないと思うんですね。だからまあ、真理は大事だよって、真理分かってる者同士だったらね、それで分かることだけど、真理って一体何を指してるのかということについてですね、これやっぱり定義してやらないと分からないと思うんですね。これはまあ、物事の中に流れている普遍的な原理のことを真理とこういうふうに表現していますとか、こういうふうに言葉を尽くしてあげないとですね、定義をしてやらないと何について語ってるのか、なんか問わず語りでどんどん仲間内で話がこうパスが回されていると外から来た人は疎外感を味わいますよね。でもこれ結構やっちゃってるかなと。SNS なんかのやりとりなんか見るとね、そういうのが溢れてますよね。もう主語も述語も省略して、簡単な言葉でお互い分かり合ってるんだけど、外から来た人にはさっぱり分かんない。まあ仲間内の SNS だったらそれはいいんですけど、それを本にして出版できるかというと、できないですよね。それは全く見も知らない人が、それを読んだらさっぱり意味が分からないからです。だからまあ、そういうふうに、何にも知らない人も読んでる可能性があると思って、その人にも分かるように言葉を重ねてあげるということが大事だと思います。それからまあ、やっぱり最初に言ったように自分が十分できてないときは、やっぱりね、なんか分かった風なことを言うことはできるけれども、突っ込まれたらなんか全然中身が詰まってないことがバレちゃいますんでね。いろんなこと質疑応答とかしたらすぐ分かりますね。本当に、悟ってる人は、どういう方向から突っ込まれても、それはもう答えることができる。なぜならそれはやれてるからですね。ところが、まあ、十分やれてない人は、意外な方向から突っ込まれたら、こう、うっとこう詰まってしまって、もう言葉が出ないことになってしまう。そういうことにならないということですね。ですので、やっぱりこういう、普遍的な悟りに、ね、なってないもの、一代限りの悟りっていうですかですね。自分はできるんだけど、それが十分的確に表現できたないようなものは、やっぱり一代限りということで、消えていくんじゃないかと思うんですね。だからまあ、これ、暗黙知を形式知に変えると、ね、経済用語で言うんですけど、ね、できる人っていうのは暗黙にもできてるわけです。もうそれはもう体が覚えてるのでできてると。だけどそれを、この言葉で表してあげることを形式知と言うんですけどね。形式にちゃんと落とした知恵のことで。だから、それをちゃんと形式知に変えてあげることによって、みんながそれを勉強して再現することができるんで、そういうふうな試みをすることがとっても大事であると。 で、富伝道的に言うと、まあ、さっきも言ったように、自分でやってのけたことを的確に語ることができると、今度は人に教えることができます。そういうビジネスができます。そういう人に教えていく、特にマンツーマンで教えていくときに、まあ結構高額な収入になることが可能ですので、だ何事もですね、やっぱり特に富伝道的にビジネスを考えるんであれば、的確な表現でそれを語るという練習をぜひしてみていただきたいと思います。まあそういうことのために何か参考になれば幸いです。今日はなぜ的確に表現することが大切かということについて語ってみました。ありがとうございます。